創世記の1章の26節から28節をまず最初にお読みしたいと思います。創世記の21章の26節、お読みします。そして神は我々に似るように我々の形に人を作ろう。そして彼らに海の魚、空の鳥、家畜、地のすべてのもの、地を這うすべてのものを支配させようと仰せられた。神はこのように人をご自身の形に創造された。神の形に彼を創造し、男と女とに彼らを創造された。神はまた彼らを祝福し、このように神は彼らに仰せられた。埋めよ、増えよ、地を満たせ、地を従えよ、海の魚、空の鳥、地を這うすべての生き物を支配せよ。さらに創世記の2章の8節に飛んでいきたいと思います。神である主は東の方エデンに園を設け、そこに主の形作った人を置かれた。そして15節に飛びます。神である主は人を問い、エデンの園に置き、そこを耕させ、またそこを守らせた。そこまでです。人は何者なのでしょうかっていう問いを詩編の8編の著者は問うているんですけれども、この人は何者なんだろうかっていう問いは旧約聖書に3度出てまいります。大変短い問いですけれども、これは今現代も私たち自身もみんなが考えてみるべきテーマだと思います。人って何者なんだろうか。で、多分哲学の世界というか、若き頃、青年時代、こういう問いを持って生きていたよな。人間って何なんだろうかって、そんなふうに思う人もおられると思います。でも本当のところ、その問いに答えを見出して自分の人生を送った、人はこういうもんなんだから、こうやって生きたらいいんだ、これで全てなんだっていうようなですね、答えを持って生きる人は素晴らしいと思います。でも哲学の世界でそういう問いを発するのですが、哲学者はそれに答えられるのかっていうと、結局よくわからない。あるいは生物の世界では何者でもないんじゃないの。まあ進化の最後の段階の動物に過ぎないのであって、何者かなんていうことを考えること自体がまあ傲慢なことだ。あるいはですね、最近キリスト教に対するこう厳しい目を向ける人は、人はこういうものだなんてキリスト教が言うから、だからキリスト教というのは傲慢な宗教で世の中害をもたらしているんだ。特にですね、まあ、アメリカ人やヨーロッパのキリスト教を見ると、神の形に作られた人間、それが、帝国主義の支配体制の中に入っていって、そして植民地化したり、あるいは世界の経済を牛耳ったり、あるいは自然を破壊していったりしていく、そういうことに加担しているのがキリスト教じゃないかということもありまして、そういう批評から、人は何者かってキリスト教の中で問い、キリスト教が出す答えというのはあんまり、優れたものではない、むしろ問題ある理解なんだというふうにさえ思う人たちが、特に知識人の中ではいるということを皆さんも感じておられるし、読んでいるでしょうし、人の話を読まなくてもちょっとそういう傲慢チキな鼻持ちならない キリスト教徒だよね、一神教、それはだから良くないっていうことを人から言われなくてもね、なんとなくそう感じるっていうこともあるんじゃないかと思うんです。つまり一つの事柄はある答えを持っていると、裏側から見たらいっぱいマイナス点があるということのゆえに、一つの立場を取ったり考え方に固執していったりすると、その負の遺産といいましょうか、マイナス点を考えなきゃいけないのでつらいということで、それを諦めてしまうというか、そういうことを追求するとか確信を持って生きていくということは放棄していくという人々もいるのではないだろうかって。そんなに難しく考えなくてもね、なんとなくそういうふうなことを肌で感じてそういう生き方をしていくっていうのが普通でしょうけれども、でもあえて理屈で考えていくと、そういうところが潜んでいるかな、そういう考えが何か人々に影響を及ぼしているかなっていうのは私自身は思うのです。つまり聖書の中で人とは何者かって問うているだけではなく、人とはこういうものだと回答を与えている、その回答が今の人たちにとって必ずしもうまく受け止められてはいないのではないだろうか。で、これは私は私たちクリスチャンが特に神様の御言葉を学んで解き明かしているというキリスト教の牧師たちが、この聖書のメッセージを本当のところを正しく伝え、そして弊害を退けるように伝え、良い点を喜びを持ってですね、これこそ素晴らしいメッセージなんだということを伝えるということをしないで来たということのツケが回ってるんじゃないだろうかなっていうのが、私も50年牧師をしていて、感じているところなのでございます。どういうことかと言いますと、人とは何者なのでしょうか、何をしたらいいんでしょうか、どう生きたらいいんでしょうかという問いに対して、簡単に言えば人とは神様から愛されているものです。で、イエス様を信じて天国に行くように約束されているものです。だから神を信じ、イエス様を信じ、キリスト教の信仰に入って、そういう人生を送ってくださいというメッセージを言い続けてきたんですね。で、これは間違っているとは私は思ってないんですが、そう本当にそう言ってるんだろうかっていうことにね、十分にそう言ってるんだろうかっていう点で今頃になって反省してると遅いよって言われるかもしれませんけど、やっぱりそういう風な感じを自分の中で持っています。私個人としてはですね、一生懸命この50年間悩みに悩み、いろいろ考えてですね、そして、いろいろ言ってきてはいるんですが、それでも今から考えると不十分だったなっていうことをずっと感じております。今でも十分だとは言えないですが、で、なんでそんなことをですね言ってるかというと、この月曜日私は聖経教団という新秋津の教会の、信徒の方々が中心ですけれども、東京地区の信徒の研修会総会があって、そのメッセージを頼まれたんです。私は聖経神学校という学校で教えてもいたし、で、教えた生徒たちが今は牧師になって、そしてとにかく、私の話を聞きたいと、最近変わったことを言ってるようだからっていうところがあってですね、それで招いてくれたんだと思います。で、私はですね、そうだ聖経神学校で教えてきたよなと思って、そして確か学校が出した本があると思って、その本を一生懸命探したんですね。そしたらありました、本箱の、隅の方にありましたが、それがですね、行ってみを結ぶためにっていうことで、日本における福音神道の課題ということで、1978年 ということはですね、78年だと今から40年前になりますかね。40年前にこの出された本で、78年、40年前って私も 30歳前後の、それこそ当時は新進気鋭の学者とかですねなんか、そんなこと言われた時代もこれではあったわけなんですけれどもですね。でこの時にですね、日本における福音神道の課題というところで、座談会があったんです。で、その時に伊藤先生という先生とケネス・デール、長谷川先生、本田誠一先生という方と私が、パネラーになって、吉岡先生という先生が、司会者をなさって、で、ここで、そうですね、10ページ近い、座談会の記事があるんです。で私はこれをですね思い出して、読み、なんとか読みたいと思ったのは、この当時新学生だった人たちが今あの牧師になっていろいろ教団をリードしてくださってるわけですね。で彼らに私一体何を考えており何を教えたんだろうか、ね、であの中澤先生の授業で影響を受けましたとか、自分の牧師姿勢が変わりましたとかいろいろ言われたもんですからですねお招き される時にですね、この頃私もなかなかうんって言わないっていうところが あってですね、前工場がいろいろつくわけですよね。で私は、まあ、そうそれは分かったけど当時何言ったのかなと思って、それで、この本あるはずだで、唯一いろいろなものあったんですが全部処分しちゃって、確かこれは取っておいたはずだと思って探したら出てきたんですが、で私はですね改めてこの集会に行く前ですね、自分が何を教えていたか、今はもう60前後の先生方ですけれども、その先生たちに何を教えたのかこう考えながら読んだんですね。でその先生たちが覚えているかどうかっていうことは全然別の問題ですけれども、何言ってたんだ。で私これ読んでですね、実は他の先生の話には感動しなかったんですけど、自分の話に感動してたんですね全くおめでたい独りよがりな人間っていうのはね、本当にどうしようもないと思いながらですね、面白いことがいっぱい書いてあるんですね。ちょっと自分の言った言葉だけ拾って読むというのは非常に自己主張の強い人間がやることですね。ちょっと司会者がですね、この問題はいわゆる福音派においてもあるときは目立ち、あるときは先行した問題であったと思いますという、私はですね、そうですね、やはり福音派の教会でも統計から見ますと69年から71年頃青年の教会からの離脱という現象が特に都会の教会にあってかなり強制が落ちているんですね。その背景には教会と政治の関係、今の課題で言えば福音をどう理解するかということがあったわけです。福音家の中にも魂の救い、教会が人々を増やしていくという形でいいのか、もっと政治や文化の領域なり社会の問題に対してクリスチャンが生きた働きをしていかなければならないのではないかということが絶えずあったわけですが、未整理のままなので顕在化していなくても問題は解決していないと私は思います。かえって教団の方が、日本キリスト教団の方が私たちから見るとスカッと分かれていて、興味深いという感じがしますね、まあ、政治と宗教がスカッと分かれていて、興味深い。福音派は霊的な問題が前面に出ていることはいいのですが、社会的な問題に関しては意外と教団の教会派と言われる人々より社会派的なニュアンスを持っているのだなという気もしないわけではないですよ。福音派の方が社会に対して深くコミット している、この時そういう認識なんですよ。教団の場合はね、2つにパッと分かれていて、ある人たちはもう社会的な活動がキリスト教に理解している人もいれば、教団の方の中には、霊的な福音的なというか、それを主張する人はそれを主張する人って結構分かれていてですね、そしてまあそれが両方一つの中にあるから、それで教団としてはバランスが取れている。 でも福井神話の場合にはですね、この2つが分離してないので、自分の中にあって、それで、霊的なことが前面に出ていて、社会的なことも結構意識とか言ったりするんだけど、何をやっていいかわからないというような発言をしてるんですね。で、まあ、それに対してですね、いろんな先生方が福音の理解っていうことについて語っているんですけれども、で今話し合っている事柄のほとんどは78年のこの座談会で、ほとんどはじゃなくて全部出ていると言ってもいいということに驚いたんですね。で、司会者がこの辺で聖書的な福音の理解について話を進めましょうかっていうとですね、また私がですね、これは丸2ページにわたってコンコンと言ってるんですよね。これ座談会じゃなくて独演会みたいな感じなんですけどね。まあ、よ一応読んでみますけどね。でこんなこと言ったら誰がまとめたのかよく分かんないんですけど、ではまあね、テープレコーダーが回ってたから確かに、誰かがまとめたんだと思います。現在世界的な広がりを持って論じられているのは革命のイエス、あるいは革命の神学でも、とにかく社会的な問題に福音を生かしていこうという考え方なのです。それは結局福音とは何か、本当に信仰を持つということはどういうことなのかというところから発していると思います。日本でもホーリネスの人々は始終の福音、神聖聖火、神油、再臨という理解の仕方をしていますし、改革派の場合は改革派神学、つまりカルビニズムという体系化された世界観を信じることが信仰であるというふうに教育されるし、信仰を教理に対して告白していくと思います。また比較的経験主義の流れを組む教会は、これ我々の教会とかカベナントとかバプテスト連合そうなんですが、私のために十字架にかかり蘇られた個人的な主として仰いでいくという信仰の理解をしていると思います。こういうことを聖書からもう一度反省してみる必要があるのではないでしょうか。聖書を福音を聖書学的に解明するために手がかりとなる良い本は CH ドットの使徒的宣教とその展開ですが、福音をケリグマ、宣教と義だけ教えという内容に分け、初代教会の人々が伝えたのがこの2面であったといい、そのケリグマの中にドットは6つのポイントを挙げて説明したわけです。ただ最近の聖書学の結果はさらに発展しているわけで、聖書神学の意味論の中で著者ジェームス・バー、これはイギリスの学者ですが、大抵の聖書学者は一つの言葉を取り出して本来なかった意味までくっつけて神学的に意味を持たせているに過ぎないと批判していますが、ドッドの言ったケリグマという言葉にあまり期待を持ちすぎて、初代教会の宣教はこうだったのだと内容を述べたことに対し批判と反省がありました。言葉を翻訳手ごこししたものなので意味がよく通じないんですけど、要するに早く言えば CH ドットというですね、これは教団系のメインラインの新約学者で最も有名な人なんですが、使徒的宣教とその展開というわずか 5,60 ページの新書版の本なんです。でもですね、この本はキリスト教会の中で最も大きな影響を与えた本なんです。本は厚いからいいとかね、そういうもんじゃなくて、 5,60 ページの新書版の本がですね、メインラインの教会もを大きく変えて、かつ福音派にもそれを影響を及ぼしたという本なんですけれども、これに対してですね、ジェームス・バーっていうのはですね、オックスフォードの非常に辛口の聖書学の先生なんです。で福音派っていうのはね、もうコテンパンにやられて、福音派の信仰っていうのはね、おかしな信仰だってことを言ったのがジェームス・バーだったんですが、この方はですね、誰にでも噛みつく、そしてこの CH ドットのね研究にも噛みついて、ケリウマっていう言葉の中に何か回答があるように言うけどね、もともと著者たちは、一世紀の人たちはそんな言葉にいろんな意味込めてなんかいないんだと。歴史的にね、神学者っていうのはね、昔の言葉を引っ張り出してきて、自分が思ってることをそれに全部ね含めて展開していくなんていうのはね、学者としてはね良くないんだって。もう福音派をもファンダメンタリストも切りますけど、メインラインも切るんですね。だから非常に面白いです。 この人がですね、最近読んだ本の中に NT ライトというのはね、何を言っても自分勝手なことを言う人間だと、ね、で私がどれだけ批判しても彼は自分の説を言い続け、決して変えることはないであろう、でも彼の言っていることは傾聴に値するっていうことをですね、ジェームス・バーが言ってんですよ。だからですね、ああこれはね、もう言わせるのをとどめようと思うけど言うこと聞かない、やんちゃ坊主だけど、でもね、言ってることは結構当たってるよなって評価してるんですよね。まあそういうジェームス・バーの言葉で、このドットの言葉は批判されたんだけれども、それを、まあ、私としては取り上げて、福音理解には2つの流れがあり、1つはドッド、マルチン・リベリウス、A.M. ハンターなどの英国の学者たちのように初代教会の宣教の内容をいくつかにまとめてはっきり規定するグループと、もう1つ主としてブルトマン、コンツェルマンなどのドイツの学者たちのように新約の中で福音とはポイントで挙げられるものではなく、むしろ新しい生き方をさせるための神からの啓示であるとか、神との出会いを考えてそれが福音だというのです。ですからイエスの苦難、死、復活、聖霊降臨、そして再臨といったことを福音の内容として考えるのではなく、むしろ新しい人の生き方を変えさせしめるもの、そういうメッセージこそ福音なので、教理的、心情的に体系化する必要はないという理解があるわけです。まあ、福音って何って言ったら2つに分かれるって言うんです。一つはですね、福音とはこうだこうだこうだ、ポイント1、ポイント2、ポイント3、ポイント4って、こうやって6つのポイントを挙げたのが CH ドットなんですけれども、要するに教理で体系化して解説できる。それに対してですね、ドイツの学者たちは、そんな教理的に体系化されてまとめたような教えを福音というんじゃないんだと。何が何だかよく分かんないんだけども、とは言わないんだけど、とにかく神様に出会って、イエス様に出会って、自分の生き方が変えられた。でその福音って何って言ったらね、1,2,3,4,5,6 なんてね、まとめてこう整理できるようなもんじゃないと。もうイエス様に出会ったらガツンと来るみたいなね、もうひれ伏していって、で神様に出会ったっていうような体験していくっていうことなんだっていうことを言ってるのは、ドイツ人のブルトマン、コンツェルマンとかですね、そういう人たちは、福音ってそういうもんだ、神様の出会いなんだというふうな分かれ方を、当時70年代で、まあ、ここで78年に言ってるってことは、もう60年代から70年代にこんなこと言われたってことなんですよ。福音派もそういうことに関わっていたし、教団も関わっていたんですね。で、ドットが、C.H. ドットがケリグバを大切にしすぎたことに対する反省として、グリーンがケリグバ、宣教、ユーアンゲリオン、福音、マルチオン、証の3つの言葉はいずれも新約では福音を表すのに、ドッドはケリグマだけを取り上げたというのです。ユーアンゲリオンはマルコとパウロがいつも使うわけです。マルチリオンはヨハネが用いますね。ケリグマは使徒の働きとパウロが中心になっていますね。どうしてこう違うのかについていろいろな説がありますが、この3つを本当にバランスを持って研究しなければ新約の福音はよくわからないのです。結論から言えば、新約の福音というのは明らかに信条告白というものがあることは否定できないのです。つまりその中心としてコリント第一、15章3、4節にある、私たちの罪のために死によみがえられた、イエスが死んでよみがえられたことがあり、それを核としてイエス・キリストが王の権威を持って支配することが来臨とともに始まり、再臨によって現実的な神の国がやってくる。新約の教会というのはむしろ世の終わりの神の国の先取りとしてあるのだ。福音とはまさにこういうものなのだという考え方があるわけです。こんなの今私が言ってることをもう40年前、50年前はとっくに言ってたんだと思ってですね。で、私もショックを受けてるんですけども、全然成長してないところがあって、この当時のまとめ方の方がいい。で今頃は NT ライトがこんなことを言ってるのだってですね、なんか尻馬に乗って言ってるような感じがしますけども、実際この頃ですね、グリーンという方がですね、こういう本を書いてまして、そして CH ドットとそれからブルトマンの考え方っていうものをね、 批判しながら、聖書の福音ってこういうもんなんだということをもう70年代にはとっくに言っていたということですね。しかし具体的に今我々が問題にしていることにどう関わるのかというと、自分の罪が許されて神によって義と認められたということだけで、果たして福音と言って良いものだろうか。キリストの王的支配が十字架と復活を中心にして始まったという時に、この地上においても何らかの意味で現実や社会問題を義としていくということが福音の中に入っているのではないかといった理解の仕方から立場が分かれていくわけです。聖書そのものから考えれば、イエス・キリストの癒しやメッセージは確かに魂の救いだけではなく、社会を改革していくこともあるわけです。マルクス・バルト、これはカール・バルトの息子のことですけれども、マルクス・バルトは、今まで教会は個人の信仰義人を解いているけれども、社会の信仰義人を問題にしなくていいのだろうかと言っています。つまり人間の罪を問題にするからには、その罪を生ましめる背景、社会を全然問題にしなくてよいのかということです。これにどういう結論を出すか、どう受け止めていくかについて、福音が積極的に、はい、積極的に言っていかないと不幸な別れ方をしてしまうのではないかというのが私の見解です。まあ堂々と先輩の先生たちを前にして聖書学の講義を言っているって人ってのは変わらないもんですね。大体座談会で、ね、一生懸命周りの先生たちを教えているというですね、この中で一番若いにもかかわらずあんまり感心した態度ではないということを感じますか。で、本田先生っていう大先輩の先生が、社会というのは個人が形成しているのですから、私は個人を無視して社会はないと思うのですがっていうと、今度は私は逆はどうですか、社会を無視して個人はあるのかという問題ですね。確かに個人を無視しては社会は ないというのは全く賛成なのですが、社会を無視した個人を解いていることに対してジレンマがあるのではないでしょうかとか、なんかかつかこうですね議論してるの面白いですけども、フランスで起きてきた哲学的運動として構造主義、これですね、ストラクチャリズムっていうのはね、この当時流行ってたんですけどね、最近またね、あのストラクチャリズムって構造主義っていうことが言われるんですけれども、この時取り上げてですね、これは社会学的な見方でもあって、個人を取り扱う時にどうしても個人を個人たらしめている環境とか、その構造を解明していかなければならないというのです。個人を理解しようと思うと社会のことと無関係では言えないのです。私は本田先生のおっしゃることを否定しているのではなく、全く同じ立場なのですとか何とか言ってますけども、まあ要するに個人と社会切り離して、個人っているように見えるけど、やっぱり共同体とかね、社会によって人違うんですよっていうことを言いたいわけですね。いろいろなことを言ってますが、さまざまな問題に真正面からぶつかりながら、しかも個を優先させて、神の前に霊的な立場を優先させ、信仰によって社会観を打ち立って働いていくというようなにいかないと、福音の浸透という実を結ばないと思っておりますとかですね、延々とまあ続きます。新約聖書の場合は、十字架と復活によってキリストの王としての支配が始まったことだと私自身は考えます。しかも神の前に個人が義とされるということが出発点で、これを抜きにしてはその他の一切の技は無意味だと思うわけです。それを通った人が生かされ、クリスチャンとして職場で生き、学校で勉強し、キリストの王権を認めた家庭を築くというのが福音に生きることですね。このことをせずに社会を分析しようとすると、マルクシズムか何かの方法なり論理を持ってこなければできないわけですね。新約には教義的信仰告白的なものはあるけれども、やはり神の聖霊によって導かれ生かされること、具体的にはキリストの王権を自分の信仰生活に表すことに福音の浸透があると思うのです。吉岡先生がカベラントの場合、そういう信条主義に行かないで改心を掲げて世界宣教に出ていったわけですって言った。二段構えで行く必要がありますね。 音は本当にイエス・キリストによって罪が許されることである。それによって生かされた者が今のクリスチャンとしてこうするのがベターであるというように、クリスチャンの技としての現実の諸問題に型を提示していくときに、もっと福音の浸透をしていける土壌ができると思います。とかですね、まあ、この辺でやめときますけれども、要するにこの40年あるいは40年ぐらい前ですね、私言ったことは、私がこれ言ってるというよりも当時の教会においてすでに考えられ論じられ本も出ていた。で、それが今頃になって福音化も、まあ、聖書信仰というですねその本が出て、でやっとこの本はこういうことを考えることが始められる土台なんです。で、この本がですねできる前では福音派はどこにこだわっているかっていうと、聖書は誤りのない神の言葉である。もうここから出てくるとですね、聖書から何か言わなきゃいけなくなってくるわけです。信仰と生活の唯一の規範であるんだから、もう聖書の言ってないことをですね神学をするみたいなんだったら、それはもう逸脱してるんです。でですね、実は私たちの教会ではある事柄があって、戦後70年にあたって JEA の声明というですねこの文章について、大野教会でも検討して、まあ、場合によっては総会で決議をしてはどうだろうかっていう提案があったんです。でその提案がどのように扱われ処理されるかっていうことは最終的に運営委員会の問題で総会が関わってくることですけれども、でこういう問題をですね投げかけてくださった信徒の方がいて、私はそれはとても尊いことだと思っておりですね、やっぱりそれに真正面からぶつからなきゃならないと思っているんです。で、まあ、ちょこっとですね昨年の総会が終わった6月に終わった時にこれを私読みまして、あこれ出したなということで、うん、そうかと。で50年の時も出して、60年の時も出して、70年の時も出して、で出したその背景の時ですね、これは提案されたんだけど随分揉めて、まあ、詳しくはむしろ西田さんの方がよく知っていますけれども、まあ、私は他からまた激にしたところによると、一旦出されたんだけども、それは文書がいろいろ問題があって、そして、意見が沸騰して、すぐそんなに通らなかったので、また翌日それが再提案されて、そしてこういう文書に、なんとかまとまって声明を出したということだったので、まあ、それらその時に聞きました。ですがそして文章も読んだんですが、あそうかと思って、まあ、読んで、うん、これは JPC らしいな JEA らしいなということでもって、終わっちゃったんですけども、まあ、改めてそういう提案がねあった時に、これはスタッフはやっぱり、そういうこと真剣に取り上げなきゃいけないし、そしてまずね内容から言って教会どう運営するかとかなんかね、そういうことは運営委員会が全部責任を持って、スタッフが余計な口出す必要ありませんが、こういう声明をどう扱うかっていうのはやっぱり教職者がきちっとした見識を持って、対応していくっていうことが必要 でやっぱりスタッフミーティングではこういうことをですねもう一度こう勉強して、でどういうふうにしたらいいかって、それはスタッフの意見はここで言うべきことじゃなくて運営委員会で言うべきことだから、それはまた別にして、とにかくですねそういうことで、私これを読んでたらですね、実は、これ2枚あるんですけれども、2枚のあるうちですね1枚目と2枚目の この辺まではこの70年間の日本の福音派というのがどういう信仰を持ってきたかっていうことを言ってるんです。で戦後70年にあたっての JEA 声明ということなので、誰でもですね戦後70年、戦争のこの責任とその後の後のねこの70年の歴史を振り返って、そして総括して、やっぱりこの71年目から100年に向かって、あるいは、次の世代に向かってどういう方向でいくかっていうことに対する 生命ですからね。で必ずしも政治というふうに直接絡むわけではなくてもいい。でも、まあ、戦後70年って日本の社会で言ってる時にはなんとなく政治的な文脈の中で言われていて、そしてあの戦争に対する反省と、それからこの70年間アジアや世界において、まあ、経済を含めて日本はどういう貢献をしてきて、またどういう状態だったのかということを反省するというか、まとめて、で次にどういう世界を展望して、我々はこう言ったらいいんじゃないだろうかという提言が出てくるんだろうと思うんです。でそういう声明を期待するというのは普通なんですけど、これよく読んでるとですね、聖書は神様の謝れない神の言葉であるということをいかに大事にしてきて、そしてですね、国家と教会という関係を考えてきて、まあ、早く言えば天皇制あるいは靖国神社問題、こういうことに JA は深く関わってきたということを言って、で聖書信仰に立っていたからこれが言えたということがずっとここまで、来てですね、戦後70年を迎え戦時下の生の証言を聞くことが難しくなりつつある今、自国中心の歴史修正主義が台頭し、アジア諸国の人々へのヘイトスピーチ問題などに見られる民族差別が顕在化しています。国家の強制、一部の閣僚による神社参拝の常態化など信教思想の自由を脅かし、天皇制国家神道体制の復活につながるような動きも見られます。また特定秘密保護法制定、沖縄の米軍基地問題、閣議決定のみによる集団的自衛権行使容認の流れの中で戦後日本の在り方を大きく変更しようとする安全保障関連法案が国会で審議されています。キリスト教会においては戦前と同じような日本的キリスト教を標榜し、広告士官のナショナリズムに迎合するような動きが再び見られるようになってきています。このような中で私たち JEA は戦時下における日本の教会の罪の歴史と悔い改めの決意を次世代に伝えます。そして戦後日本の福音化キリスト教会結集の原点を改めて心に刻み、現在の日本において聖書を誤りなき神の言葉と信じる聖書信仰のゆえに、神の似姿として作られた人間の尊厳と命を脅かし、敵意と争いを生み出すあらゆる力に抵抗し、イエス・キリストの十字架に表された神の愛を人々に伝えるとともに、自ら生き家族地域社会でその愛による平和と和解が実現していくように努力します。また国家と社会に対して聖書の規範性とイエス・キリストの主権性を告白し、信教思想の自由を守り、イエス・キリストだけを主とする信仰に生きることを通して国家と教会の正しい関係を指し示します。そして聖書信仰に立つアジアと世界の諸教会と連帯協力してキリストの福音を世界に満たすとともに、なおも諸外国との和解を妨げている課題に取り組むことを通して、和解の福音を生き、さまざまな虐げの中にある人々、社会的弱者、小さくされた人々とともに立ち、平和を作り出すものとなることをここに表明します。身を一人子の王が正義によって治め、師匠たちは公義によって司る、イザヤ書32章1節ということで、2015年6月3日日本福音同盟です。30回総会理事長、中谷先生の名前、総会議長梅田先生の名前で出されたものです。で、これでですねお分かりになるかと思うんですけれども、だいたい1枚全部が聖書信仰、聖書は誤りのない神の言葉である、その経緯に生きる者たちが70年間生きてきたということを、まあ、確認して、で現代のこういう問題について、まあ、平和に、前向きに取り組んでいくという、ことが言われているわけです。でこれをどういうふうに、私はクリスチャンとして考え、そして、進めていくのか、これは、運営委員会への提案とかなんかと全く関係なく、総会同時議員とも関係なく、私は一人のクリスチャンとしてこれを読んで、そして自分が感じたことはですね、こういうことで JWTC はそれを言うこと、許される仕事必要だと思いますが、まずですね、 私にとってはこの聖書信仰というそのものの中身が随分この50年で変わってきた、70年で変わってきてるんですよと。でここで例えば簡単に規範的っていう言葉を使っているけれども、聖書を規範的に読むという読み方は今は主流じゃないんです。福音派でも物語として読みましょう、簡単に言っちゃうとね、そういうところがあるんですけれども、規範的っていうのはあくまでも教理をあるいは教えをきちっと全部必要なことは言われているし、体系化できるし、これはいいこれは悪いってのはジャッジできるし、これが目標だこれが、目指すべきところだって言えるという、やっぱり戦後間もなく、そしてこの50年間福音派はそう信じてきたんですよ。でキリスト教はそう信じてきた。じゃあ中澤先生そう信じないのかっていうと、私はニュアンスが違って、実はやっぱりそう言って聖書曖昧のない神の言葉で規範的って言った時には、19世紀から20世紀までにかけての近代合理主義のものの思考の考え方である。ポストモダンは良いか悪いかは別にしてこういう発想をしなくなってきている。それが聖書学において物語として理解することが脚光を浴び論じられいくことなんですね。だから神学もとても相対的多元主義的になります。そして、聖書の理解を物語として読むということになってくるとですね、一言一句ね、何かこうこだわって釈義して解釈してこの意味はどうかこうかってね、文字に肯定するっていうことはね、物語においてはおるからなんですよ。昔々あるところにおじいさんとおばあさんがいましたって言ったらですね、はい、そのおじいさんの名前は何でしょうかみたいなね、あの おばあさんはおいくつだったでしょうかみたいな、山に行って、芝を刈りに行って川で洗濯でおばあさんしましたって、どの山でしょうかとか、どの川でしょうかって、そんな意味はない、とにかくね、大事なことは川のどんぶりこどんぶりかと、そういう、流れてきた、あれは桃でしたかね、というところで、そんなの、物語って言いたいことがあるんでしょうと、それを規範的に考えるとかですね、歴史的に考えるなんていうことは、昔しなかったでしょって言ってるわけで、今の人はね、それ神話としてあの考えるだけじゃなくて、よく考えてください。1世紀の人は、いや、2000年じゃなくて4000年前のユダヤ人は、3500年前のユダヤ人は、3000年前のユダヤ人は一体どういう思考で人々に物語、自分たちで物語を作り、物語を伝え、物語を継承してきたのか考えてくださいと。今のね、モダンの時代は超えたポストモダンのような人の方が結果的には似てるんだけど、モダンのような感覚じゃないでしょ。科学も歴史もあらゆる学問が発達していって、その土台になったのはやっぱ啓蒙主義なんですよ。啓蒙主義という人間の理性主義、合理主義っていうのはね、はっきりしてくると、そうするといろいろなものが、曖昧なものが許されなくなってくるわけです。それが近代だったわけです。それがもう絶対的に大丈夫なんだよって言ったのが近代で、20世紀の半ばまでだったんですよ。でそれが要するに全体主義を迎え、だからマルクシズムが盛んになりね、で宗教が実はそういう世界では、みんな自分たちこそ唯一本当の神学を持っており、信仰を持っておりってこう書かれてたわけです。でもポストモダンになったら、ああユダヤ教とキリスト教の関係何か、イスラム教とユダヤ教キリスト教との関係は何か、一神教ってやっぱり同類校かもしれないというようなことから始まって、そして仏教ってね、偶像礼拝だと思ってたけど、仏教を目指していたものは何だったのか、そもそも宗教って何だったのか、クリスチャンでないキリスト教でない信仰を持っている人たちって何なのか、カルトって一体何なのか、こういう問題がですね、改めて全部テーブルの上に載せられて、そして我々のキリスト教の中にも随分カルト化した問題あるよねとか、教条化してマイナス点あるよねとか、いや、じゃあポストモダンだから何も確かなものなく、 福音の真理もなくなって物語なんだから物語を聞いてそしてお茶でも飲んでればいいやとかね、そういうようなもんじゃないだろうっていうところで、まあ努力をしている人たちが、福音家の中のやっぱりポストモダンを受け入れて、ポストモダンの考え方の中でいる人々にコミュニケーションが取れる形で、あの一世紀昔のそれこそプレモダンだと思いますけども、まあね、グノーシス主義であれ、シンクレティズムの世界だったと思います。そういうような混合主義ですね、宗教混合主義のような、そういう中で生まれてきた聖書の物語というのは、神様はねやっぱりもともとね物語の創作者だった。で、物語という形を通してやっぱり人々に啓示をして伝承させようと、それが神話との違いなんです。神話と歴史ってことを区別して言う物語じゃなくて、そうだ、物事を伝えるのは基本的に一番いいのは物語なんだっていうことなんです。で、私はこれをですね3日前ずっと考えていた謎が解けてですね、ああそうだったのかっていうことが分かって、一歩自分がこう皮が剥けたっていう経験をしました。目から鱗っていう経験なんでしょうけども、それはですねここでもお話をしたんですが、物語にはナラティブとストーリーがありますと言いました。ストーリーってのは出来事そのものです。ナラティブは解釈が入っています。それだから同じ物語というふうに言っても、解説付きの解釈付きの出来事を言っているのがナラティブ、ちょっと分かりにくい英語ですけども、ナラティブ、ナレーションとかね、ナレーターとかっていう言葉を使うように、それに対してストーリーっていうのはね、起こった事実をこの伝える言葉であって、2、3週間前はここで私言ったんです。そういう原稿も書いたんです。でも小森さんからも質問あったと思いますけれども、ストーリーとナラティブっていうか、なんか使い方がはっきりしてない。なんか先生はいつもストーリーストーリーって結局言ってて、ナラティブって出てこない。でもあのストーリーには解釈入ってるストーリー、事実のことをいつも使ってますよね先生っていう、やっぱり発言質問が出たんですよ。で、私はその時ですね、動揺しないような感じでごまかしながらですね、ニコニコ笑いながら、そうですよねとかって言ったんですよ。内心はね、言われたことそのままズバリなんですよ。同じライトが、物語にはナラティブとストーリーがありますってわざわざある箇所で言っていながら、彼はナラティブっていう言葉をほとんど使ってないんです。ストーリーなんです、どんなところでも。でも彼がナラティブっていう言葉を使わないでストーリーって言った時に、その中身は最初に言った定義のナラティブなんです。言ってる意味わかるでしょうか。ストーリーっていう言葉を使いながらね、出来事そのものを言わないで解説付きの、解釈付きの物語をストーリーと言ってて、全部彼が使う時はストーリーなんですよ。で、私はですねそのことが質問されたと思ってたらですね、どぎまぎしたことと、これは実は今年の6月、NT ライトに会う機会があるので、ここだけははっきり聞かなきゃと思っててですね、でいくつか本を読んでいて、そしてあるところにぶつかった時にですね、分かったのは、あ、彼ははっきりナラティブという言葉を使うこともストーリーという言葉を区別することが、これがそもそも間違いなんだと思っている。でですね、この区別をすることが近代合理主義、モダニズム、ポストモダンの人は全ての話はね全部解説付きですよと。それはそうですよね。つまりストーリーとナラティブがあるんじゃなくて、全部ナラティブしかないんだと。で、ナラティブっていうわざわざ言葉を使ったのは、ストーリーと区別するためにね、特別な意味で使ったんだけど、彼はそういうところをね、あんまり断りもなしに、とにかく全部ナラティブで通してるわけ。もうちょっとわかりやすく言うとですね、私たちが言う 例えば世界観なんて言葉を使いますよね、キリスト教世界観と。で僕はねこの言葉ってねとってもそれはね使っておかしいです。もうキリスト教大学の東京キリスト教大学の先生たちには、叱られると思いますけどね、本学の精神はねキリスト教世界観にのっとっていってこうね学問をし教育をしていくんだと。キリスト教世界観っていうのはね何それって言ったらですね、あのそこは僕も同じ考えなんですけどね、やっぱりキリスト教世界観っていうのはねこう神がいてこうやって世界はこうでこうでこうでってやっぱりこう18世紀19世紀キリスト教神学の中で出てきた世界観なんですよ。だから真理も二重の真理があるとかですね、世界の問題、霊的な世界の問題考えるだけじゃなくて社会的責任なんていうこともねやっぱりキリスト教世界観の範囲でもって起こることなんですよ。文化的命令とかね、救済救あがないのメッセージと文化的命令があるってね、福音の命令っていうのがある、宣教命令とかあるとかって、こういう区別っていうのはねやっぱりねキリスト教世界観っていう近代合理主義の中で分けるわけです。でも歴史の資料とか歴史の話、その人に起こる事柄は世界観みたいな感じで分離してしまわないで、もう混然一体として何が何だかよくわからない、でもその人が語っていることは解釈された出来事だけど、でも出来事は出来事なんだということなんです。だから神様はですね、私は今までだと神様のご計画予定そういうのがあるということで話をしていくんだけどね、NT ライト流に言えばね、神様にはストーリーが初めからありましたっていう言い方だと思います。で、私証をする、クリスチャンとして証をするっていう言葉はね言わないで、多分私のストーリーを語ります。ストーリーっていう言葉はね、わけのわからないなんか泥沼の中にあるんだけど言えて妙なニュアンスを醸し出す言葉なんです。現代のNT ライトに限らずストーリーという言葉を使うのは、だからね多分ねポストモダンで言えばですね、聖書の説教って言わないで、聖書 の中澤信之牧師の今朝のストーリーは、説教はって言わないで、抵抗ありますよね、もちろん神様の言葉を語っているのは説教なんだからって。そうなんだけども、要するに聖書もストーリーでしょ。で今日皆さんに語るのも教えであり教訓であり、How to live みたいなところなんだけれども、皆さんこんなストーリーでいかがでしょうかって。で私前人々に人々を励まして行動に駆り立てていく、感情を燃やしていくのはストーリーなんだって言ったことありますよね。必要感をいくら訴えたところで、あるべきだろうを言ったところで人はそう動かない。でももし人が感動するとしたらね、こういう人のストーリーを語ると、ああそうなのかってね、規範も分かる、命令も分かる、神の求めも分かる。でストーリーというものが初めにあったんだと。だから先ほど創世記一章を読んだ時にですね、人は神様の形に作った、神様は人を神の形に作られた。創世記一章の中で神様はね、作った光あれよって言ってるんだけど、ご自分の意思を表す言葉として初めて出てくるのは創世記の一章の26節か28節なんです。そこで私たちの形に従って人間を作ろうと、これなんか神様のね心の内幕が暴露されているのは26節初めてなんです。これから明るくなるよう光を作ろうと思いましたって書いてないですよ。光をあれっていう前にいきなり光をあれ、そして地は現れよ、動物が植物が現れよって言って、人間よ現れよって言えばいいのに、そうだ我々の形にとって人を作ろうで納めさせようと、男と女に作ろうとこう言ったわけですよね。それで、ああ神様がご自分の意思をご自分のストーリーをここで、 垣間見させてくれた。これを神のご計画をって言った方がいいかもしれないし、神はあらかじめ考えていたね、この人間創造の目的はここで解禁されていますって言えばいいんだけど、今流の言い方するとね、神様のストーリーがここにね出ていて、そのストーリーが世界創造と人間創造において実現したんですよっていうのがポストモダンの人に分かる。そしてポストモダンの人に分かるということは1世紀の人にも分かった、いや紀元前15世紀の人にも分かった。それが、神様のストーリーということで今は表現している。もっといい言葉があればいいんだけど、今ある人間の言葉の中で最善の言葉がそうなんだと。だから考え方のフレームが違ってくる、意図も違ってくる、醸し出す効果も違ってくる。それをですね、やっぱり釈義でもって厳密にやっていくと、前ねバルトのこの社会性、人間は神の形に作られたっていうのは人間の社会性を表すんだと言ったんです、バルトはね。でそれ以前はキリスト教の学者たちは何を言ったかというと、人間の特別な能力を言ったと。つまり地上位、地上位っていうのは動物にもあるかもしれないけども、でもその人間のようなものはない。さらに地上位に加えて霊的なもの、つまり神を求めね、神により頼み神を礼拝する、これはさすがに馬にあるか猿にあるかっていうとね、まあないとは言えないけども、いや聖書によれば木々にさえあると言ってるってね、この前言ったんだけども、うん、動物の全ては神を褒めたたえていると言ったと。だから随分こう言葉のこう考え方が違ってきますよね。で、人間の地上位とか霊的なものが神の形で神様とコミュニケーションが取れるんだってキリスト教神学で教義的に規範的に解説してきて、でそれに対してカルバルトがですね、いやそれ読み方違う、神は神の形に人間を作られた、男と女に作られたってね、これね文章前で区切って読んじゃうからね、神の形が分かんなくなっちゃった。一文章で読みなさいってこう言ったのがバルトだったわけです。バルトが教会教義学の中でですねその文章を言って、まあ、キリスト教倫理の本でも言ってますけど、私はその言葉を読んだ時ですね、バルトすごいと思ったのはね、ああここで区切ってはいけないっていう福音派の読み方をね警告したわけです。でも今になるとね、そしてそれを、真っ向から、NT ライトはね、それ違うんだ、よく読むよってバルトに向かって言ってるわけ。どういうことかというとですね、男と女に作られたその後で運命を不栄を地に満ちよと言ってるでしょ。だから男と女に作られたのは社会性じゃなくて、人間が人口が増えるために言ったんだから、神学者よ、変な社会性なんていうことをそれに持ち込むなよ、分かってる、分かります言ってること。そんなつまらない議論が聖書の学者たちはやってるんだっていうことを思えばそれまでなんだけど、でも結構ねそれに感動したり、えそうじゃなかったのなんて思ったのが牧師のつまらない世界なんですよ。だけどまあそういうことがこう流れの中にあるのは、そんなこと何で議論してるのかって言ったら、実はもともと聖書をどう見てどう解釈してどういうふうに私たちの生き方に読み取っていくのか、どういう効果をもたらすのかっていうことを考えていっていくとき、その考えること自体がもうポストモダンなんですよ。近代の合理主義の生きている人は何が真理か、聖書は何を明らかにしているのか、それを知って勉強して学ばなきゃって思ってたわけです。でも物語読んだ人は物語に感動してね、どういうアクションを起こすの、何が出てくるの、その物語によって。でもともとね情報っていうのがね、そういう中で語られるものであって、教科書の真理の教科書、科学の教科書、歴史の教科書のような、道徳の教科書のようなものを期待しないでくださいと言ってるのが、まあ、NT ライトを代表者とするというよりはね、実は NT ライトが言っている本ようなことは30、40年も50年も前に みんな言っている事柄を彼はね非常に面白い言葉とこう独特なね体系の持っていって人々にねコミュニケーション取れる、まさにポストモダンの人なんですよ。だからね、珍奇なものがあるわけじゃないんです。逆に今までの人から言うと珍奇に見えますし、新規に見えますし、そしてショックでもあるし、変革を迫られるし、あるいは拒否反応を起こします。で、私は NT ライトの進学を解説していてですね、ここを書いたら福井側ね牙を向けるなんていうかしら、たくさん出てきます。でも今、2年かかるとしたら1年半は絶対にかかない。今牙を向けられたらねやっぱり良くないから、最後にねドドドドドッとこれは問題だよねっていうところは出しますけれども、でも今は新しいことを聞いて、あ面白い、これもう少し考えてみようって言えるところを出してるわけですね。で JWTC で言ってることはもうそのそうじゃないんです。今言ってることは全て福井の人が読んだらやっぱり NT でライトは×、NT ライト×ってことは何かっていうと近代の聖書学は×ということになるわけです。でそうなってしまったら僕は NT ライト×でもいいんだけど、こんなにやっぱり真剣にやってるね聖書学の財産、それもちゃんとね恩和になってきて行くべきところへ来てるんですよ。そこをね評価しないで50年前100年前200年前の聖書批評学を批評して拒否反応を起こしている福音派だったら本当に福音派の未来はないんです。今の世代が死んだらもう絶対福音派は、今ファンダメンタリストと言われる人と同じ運命をたどります。でも一定の人々はいるんですよ、常に。だってモダニズムの論理で生きる人っていうのは、でほとんどのことはねモダニズムで間に合うんです。科学でも歴史でも工業技術の世界でも、モダニズムじゃないとね正解はありませんなんて言われたら困るんですよね。宇宙ロケットは飛ばないんです、そうモダニズム、ポストモダンでは。モダニズムで、まあ、有効だから全ての学問は営まれるんです。でも信仰の世界になったら、モダニズムだったら信仰は脳になります。実証できないんだから。だから実証の世界っていうものが真理であるってことを、それを打ち合っておかないといけないわけですよね。それが福音派の神学の戦いということなんです。 NT ライトを紹介する意味であり、被造物管理の神学に最後は来るだろうという高慢にもそう思っているやっぱり、考えなんですよね。だから創世記の2章では人間の目的っていうのは、15節でエデンの園においてそこを耕させまたそこを守らせた、やっぱ地を支配するんですよ。耕すっていうのはですね、エデンの園ですよ、耕してるのは。それからそこを守るっていうのはエデンの園だったんですよ。だから神様はこの地上を作った時、良いものを作って人間にね耕させ守るっていうね職務を与えたんです。仕事を与えたんですよ。だからね、聖書は何を言ってますかって、神様の愛の物語ですって言うんだけど、愛の物語なんだけど、私は神様はね人間をどのように作られて、ね、何を期待しどうやって生きることを期待していたのかが物語として語られている、神の物語が明らかにされている、それが聖書なんだと。でその使命に失敗したからキリストがあり贖いがあり、そして回復があって新創造がある、再創造がある。だから初めから神様はこの世界をねどう作ろうかっていう物語を描いていて、人間を神の形に作ってエデンの園という全てが良いというところで耕させ、そして子孫を増やさせ、あるいはエデンの園を守らせて、そういう使命を与えて永遠に生きるものとして存在として、作られた。だから進化の現実、進化の法則で分かってデータと、この創世記のねあれは調整って、調整は私必要ないんだけども、 神の物語が掲示されているのと現在の進化っていうものとどんなふうにね、それなりに折り合いをつけて理解していくかってこと、これはポストモダンに必要です。ポストモダンの人にそれがちゃんと説明されなくて聖書を物語として読むっていうことはありえない。それは説得しませんよね。いくらポストモダンに生きているからと言ったって我々は確かなものを持ってなきゃ信仰になりませんもんね。ということで聖書解釈というのは本当に大変なことだけれども、でも物語として基本的な定義が出たらそうなるんだ。で逆にこの70年の声明でもポストモダンに生きる教会がポストモダンの社会にポストモダン的にコミュニケーションを取ってやっぱりやる声明をどう評価していくか、それが私は大野教会のスタッフのやっぱり取るべき態度であり、大野教会が総会に開いた時にこれをどう扱うかという時に判断する基準であり、それに基づいてねやっていく。それは JEA はどう対応を期待していたのか、日本バプテスト教会連合という教派は理事長副理事長を送り出しているわけだからどういうことを期待しているのかっていう流れの線に沿いながら、大野教会もいろんな考え方とねいろんな、政治の世界とかそういうことになったらもうね集団的自衛権一つだって、あれはけしからんっていう人もいるかもしれないけれども、いやこの現代の社会においても当然じゃないな、あれじゃ長乗りと思ってる人は僕はいくらでもいると思います。で我々の心にもどっかにそれはあると思います。絶対平和主義で通じないよっていうところあると思います。でも今は絶対平和主義を言っといた方がいいよ、そういう計算も働くと思います。こういう流れの中で何が、ね、チェックアンドバランスで有効で効果があってすべきなのかっていうことは、そういうことを考えること自体がすでにポストモダンなんですよ。キリスト者として正しいことは何かっていう発想をしてないんですよね。どこに効果があるんでしょうかって、無駄なことやったってね、政治の世界ってのは結局力の関係でね、北朝鮮の動き一つ、中国の動き一つ、アメリカの動き一つ、イスラムの世界、 IS の世界、そういう一つでもってどうやったらいいか変わらざるを得ないじゃないでしょうか。政治の世界ってもし皆さんが総理大臣になったらね、なりゃしないとは思いますけど、なったとしたらどうするのっていうのね。ただ評論家で学者であったらね、自分が考えていることこうやったらいいとか、とりあえずこうやっていた方が、ね、今は強力に右翼が働いているから左翼のことを言っておいた方がいいとか、左翼の力が大きくなってきているから右翼のことを言っておいた方がいいって私の考えはともかく、そういうことって結構皆さん取りますよね。選挙だってみんなそうやって投票してる人って結構多いんですよ。だからそれはまさにポストモダン的なっていうよりも普通の、今で言えば普通の感覚であり考え方であり、そういう人が教会に来てるんだってね。そういう人を本当に納得して、やっぱりこういう声明はね総意でなきゃやっぱりまずいんだから、そういう意味では教会でできるこのステートメントっていうのはね、聖書の信仰の告白以外はないんです。それ以外のことをやったらですね、我々だって変わるでしょ。私だって今はこうだったけど、政治的な問題ってやっぱこうなったよねって、もう自衛隊なんかね私は絶対反対だったんだけども、でも今ね反対ってことも言うこともできないですよね。大学がお金をもらって研究するなんてね絶対いけなかった。僕の時代は産学共同なんてね、これはもう学問の堕落だったんですよ。でも今の大学の先生みんないかに政府からね研究資金を引き出すかって、それがいい先生なんだもんね。でそういう時代の中に私が大学に勤めたらですね、産学共同反対ですなんて言ったって化石にもならないですよね。だからそれはやっぱり私たちがどうやって生きていくかっていうことに本当に関わりがあって、で神様はそういう生き方を求めているっていうのは被造物管理の神学の中にあるんだってことですよね。まあそういうことで人間とは何かっていうところを深く抑えながらあらゆる問題考えていただければと思います。もう一度しましょうか。